40代がしておきたい30のこと。その1。まず半生を振り返る。40代になった今、人生の半分が終わりました。前半戦の終了です。ほっとしたいところですが、40代になって最初にしてほしい一仕事があります。自分の半生を振り返ることです。これまでの歩みを振り返ると、気持ちを整理しやすくなりますし、これからの人生についても考えやすくなります。ちょうど人生の半分まで来たこの機会に、ぜひ挑戦してほしいのです。自分の半生を振り返るとはいえ、頭の中で振り返るだけでは不十分です。頭の中では抽象的で思い出しにくいからです。そこでおすすめなのが年表形式です。歴史の教科書に登場する年表と同じイメージです。自分の40年間、どういう人生を歩んできたのか、時系列順に出来事に並べてまとめます。生まれた日を起点にして、今までに起こった事実を書き連ねてみましょう。生まれた日、学校の入学と卒業、就職、転職、結婚、出産などです。大きな出来事だけでなく、印象深い出来事もあれば付け加えましょう。恋愛をしたこと、旅行に行ったこと、引っ越ししたこと、習い事を始めたこと、資格を取得したこと、仕事で成功や失敗したことなどです。できるだけ細かく思い出して、きちんと書いてみましょう。40年とはいえ、壮大な年表ができるに違いありません。あっという間の40年間と思っても、書き出してみると、自分はたくさんの経験をしてきたことに気づくのです。この年表ができると、出来事の見通しが良くなるため、人生を振り返りやすくなります。やり残したことや、足りなかったことにも気づきやすくなるでしょう。これまでの流れが見えると、これからの流れも見えてきます。これからどういう人生を歩みたいのかという道筋も見えてくるに違いありません。これからの人生の後半戦を歩む上での重要な資料になるのです。反省を念頭にして書き出してみる。40代がしておきたい30のこと。その2。やり残していたことがあれば40代がベストタイミング。40代になって反省を振り返ったとき、まず挑戦してほしいことがあります。やり残していたことへの挑戦です。10年前や20年前を思い出してください。興味があっても都合が悪く機会を逃していたことはありませんか。一つや二つ若い時にやり残していたことが思い浮かぶのではないでしょうか。まず思い浮かぶのは習い事です。語学学習、生け花、ダンス、ピアノなどです。旅行という人もいるでしょう。国内旅行、海外旅行、博物館や美術館を巡ることなどです。若いうちはお金がなかったため挑戦の機会を逃していることがあります。やり残していたことを思い出し、今挑戦してみるのです。40代で始めるのは中途半端ではないかと思う人もいるでしょう。中途半端ではありません。40代は人生の後半戦の始まりです。始まりですから何かを始めるにはうってつけのタイミングです。やり残していたことを今やる。40代がしておきたい30のこと。その3。今更と今から。40代は面白い。40代の生き方ははっきり2つに分かれる特徴があります。今更と今からです。必ずどちらかの考え方に偏ります。真ん中のまあまあがないのです。人は年を追うごとに差が出てきますが、40代ははっきり現れます。40代は人生の折り返し地点です。だからこそ今更と考える人と今からと考える人の二通りに分かれてしまうのです。すごいのはこれからです。考え方の力とは恐ろしい。考え方一つで発言から態度まで全てに影響します。今更と考える40代は全てがだらしないです。挨拶がなく食事のマナーも悪く向上心がありません。口にすることは後ろ向きな考えばかりです。何をするにも今更と考えているため消極的になります。全てが投げやりで諦めがちの態度になるのです。一方、今からと考える40代は全てがしっかりしています。自分から挨拶をして食事のマナーもあり向上心があります。口にすることは前向きな考えばかりです。今からという意識があるため全てにチャレンジ精神があり行動力にあふれます。あなたはどちらでしょうか。年齢は関係ありません。考え方の違いです。人生80年とすれば40代はちょうど折り返し地点です。もう半分が終わったと考えるのではなく、まだ半分もあると考えましょう。人生の後半戦が始まったばかりです。今更ではなく今からと考えるのが正しいのです。今からと考える。40代がしておきたい30のこと。その4。40代はまだ若い。40代はもう若くない。いい年になったな。もう中年の仲間入りだ。40代になると年齢の高さを意識する人も多いのでしょうか。シミ、シワ、白髪も目立ち始める時期です。中には40代を年寄りの仲間入りと考える人もいるようです。しかし本当に年寄りなのでしょうか。若い人を基準にするからそう感じるだけです。10代や20代から比べれば40代は年が高く感じて当たり前です。視点を変えて年上から見てみましょう。年上である60代や70代から見れば40代はまだ若いです。 まだ体力があり健康があります。自由に行動できるだけの余裕が十分にあります。もう年だななんて言っていると年配者に叱られます。考え方次第です。40代はちょうど人生の半分です。もう半分が終わったと思うか、まだ半分もあると考えるかです。中年と言いますが、まだ人生の半分です。もう若くないと思うのではなく、まだまだ若いと考えましょう。まだまだと考える方がこれからが楽しくなるのです。40代はまだ若いと考える。40代がしておきたい30のこと。その後、40代は大きなことを始める時期。40代は大きなことを始める時期です。なぜ40代から始めるのかというと、人生後半戦の始まりだからです。新しく始まったのですから、何か始める絶好のタイミングです。見方を変えれば、2度目の人生を歩んでいるようなものです。今更ではなく、今からと考えましょう。おすすめは3つあります。1、スポーツ。40代は体の衰えが目立ち始める時期です。この期にスポーツを始めるのは素晴らしいことです。始めたばかりの頃は大変でも習慣にしてしまえば楽になります。2、資格。会社の仕事につながる資格を目指しませんか？趣味の資格でも仕事につながる資格でも構いません。自分がやりたいという気持ちを第一に考えた方がモチベーションも上がります。会社につながる資格なら仕事に生かすこともできるため一石二鳥です。3、読書。読書が趣味なら興味のある分野の完全理解を目指すのもいいアイデアです。例えば金融を完全に理解する、IT 分野を完全に理解するなどです。趣味はストレス発散になると同時に生活に活力と緊張感をもたらします。ちなみにその流れから資格取得を目指せば一石二鳥です。これらはあくまで一例です。その他、旅行、ボランティア活動、地域活動など気になることがあればぜひ始めてみましょう。40代は10年間あります。10年計画で考えれば何でもできます。大きなことを始めるのはたるみがちな40代の心と体をキュッと引き締める効果もあります。後半戦が始まったのですから何か大きなことを始めましょう。40代から大きなことを始める。40代がしておきたい30のこと。その6。かっこいい40代はどこで決まるのか。かっこいい40代になれるかどうかはどこで決まるのでしょうか。知識でしょうか。もちろん知識も大切ですが、あまり知識をひけらかすとかえって偉そうな態度が目立ちます。物知りだけど態度がちょっとと言われます。ではお金でしょうか。お金はあった方がいいですが、お金を露骨に見せているとかえって品がなくなります。お金はあるけど雰囲気がちょっとと言われます。では地位でしょうか。確かに高い地位は尊敬されやすいですが、あまり地位が高すぎるとかえって近寄りがたい雰囲気が漂い始めます。自分とは立場が違うね、友人にはなれないねと言われます。ではかっこいい40代はどこで決まるのか。品格なのです。品格は表現してもいやらしさがありません。むしろ表現すればするほどきちんとしている印象が出て、周りの人からしっかりしていると思われます。品格とは周りの人のことを配慮した立ち振る舞いです。清潔感であり、気遣い、社会マナー、テーブルマナーなどです。品格のある人を見るときちんとしている、配慮がある、堂々としているという印象になります。品格のある立ち振る舞いから、これまで数多くの社会経験を乗り越えてきたことが感じられます。40代はこれまで経験した社会経験の蓄積があります。差を見せるなら品格です。これまで数多くの社会経験が品格として現れるとき、かっこいいと言われるのです。40代としてのかっこよさは品格として表現する。40代がしておきたい30のこと。その7。怒る40代ではなく、理解する40代になる。40代は口うるさくなりやすい年頃です。これまで蓄積した知識が不満となって現れやすいからです。勉強には副作用があります。勉強して頭が良くなればなるほど、身の回りの欠点が目につくようになることです。その結果、いつも批判を口にするようになることがあります。部下がなってない。今の若者はなっていない。国の政治はなっていない。ことあるごとにガミガミ口うるさくなります。何を見ても欠点が目につくため、いつもイライラしてしまうのです。確かに言い分は正しいのですが、怒っている人の話は聞きにくいです。聞くより近寄りにくいです。怒っているだけではかっこいい40代にはなれないのです。目指すべきは怒る40代ではなく、理解する40代です。今まで培ってきた知識をどう生かすかです。欠点を挙げつらうために活用するのではなく、理解して関係をスムーズにするために活用します。今の若者にはこういういいところがある。国の政治にはこういう素晴らしい仕組みがある。部下にはこういう長所がある。知識のある40代ならできるはずです。知識の生かし方の問題です。長所や努力を理解できる40代になりたいですね。 知識は欠点を探すのではなく美点を見つけることに活用しましょう。こういう40代は理解力があるなと周りから尊敬されるのです。知識は不満より理解のために生かす。40代がしておきたい30のこと。その8。保守的な仕事をしていないか。仕事で失敗できない。挑戦するのは諦めよう。そんな考えに心当たりはありませんか。40代は仕事が保守的になりやすい年頃です。新しいものを嫌い、昔のままの状態を守りやすい時期です。意気込みや積極性がなくなり、繰り返しの行動ばかりになります。今失敗すると評価や昇進に影響する。今から転職も厳しい。家庭もある。確かに背負うことが多くなると責任があるため大きな挑戦はしづらくなるでしょう。しかし保守的になりすぎるのも問題です。意気込みがなくなった人は魂の抜け殻のようです。それは経営者側から見るとやる気のない社員に移ります。会社が厳しい状態ほど保守的な社員は追い込まれます。会社への貢献が小さいためリストラの対象になりやすいのです。程度にもよりますが、やはりある程度の積極性は必要です。同時にこれはチャンスでもあります。40代の多くは保守的ですから、あなたが少し積極的になるだけですぐ評価が上がります。もちろん無理な行動は慎みつつ実現できる範囲で積極的になります。保守的になりがちな40代だから積極的になりましょう。他の40代とは違うところを見せるチャンスなのです。保守的になりすぎないように気をつける。40代がしておきたい30のこと。その9。40代がこだわるのは技能より勘。技能は仕事量に応じて身につきます。20代や30代は技能が仕事の武器になります。能力勝負、体力勝負、スピード勝負です。ただし40代になっても技能にこだわり続けるのは得策でありません。技能で勝負しようとしても若い人に負けるでしょう。衰えにはかないません。どうしても年を重ねれば体力も記憶力もスピードも次第に落ちてきます。そこで40代にこだわってほしいのが勘です。40代からは技能より勘にこだわった仕事をするべきです。40代にはこれまで長年積み重ねてきたキャリアがあります。仕事を通して身についたノウハウや処世術があります。成功体験や失敗体験も山ほどあるでしょう。その経験があるから浮かぶ勘があります。勘が頭に浮かんで終わりにするのではなく、もっと表現して仕事に生かしてほしいのです。例えば仕事の納期に間に合いそうにない場面があるとします。40代が技能にこだわろうとすると失敗します。自分が直接部下の仕事を手伝おうとしても手間を増やして余計に納期が遅れるでしょう。部下を残業させて納期に間に合わせたとしても仕事の品質も部下との関係も悪くなります。過去に同じ失敗体験があるからこそそういう先が見えるのです。そこで勘を働かせます。取引先に納期を伸ばしてもらえないかとお願いをします。この時電話やメールでお願いをするのでは誠意が伝わりにくいと気づきます。実際に取引先へ出向いて担当者と直接話をした方が誠意も伝わりやすいと察して難局を切り抜けるのです。40年も生きているあなたにはそうした秘められた能力があります。40代はこれから技能ではなく勘です。勘を生かすことで20代や30代にはできない仕事ができるのです。技能より勘にこだわって仕事をする。40代がしておきたい30のこと。その10。40代に求められる能力は褒めて育てる力。40代から求められる能力は褒めて育てる力です。40代なら職場での地位も上がり部下も持つ時期です。今までは現場の最前線で働いてきました。しかし40代になってリーダーとして指導する側に回ると部下を使う能力が必要です。部下のやる気を奮い立たせたり、部下の潜在能力を発揮させたりなど、部下をうまく使っていく能力が求められます。部下を使う手法はいろいろあるのですが、一言で言えば褒めて育てる力です。部下の能力を伸ばすのは褒めるのが一番です。部下を褒めていることでやる気を出させたり潜在能力を発揮させたりできます。叱るのも教育の一つですが、不快感が伴うため嫌われてしまうリスクがあります。叱って育てるより褒めて育てます。部下は褒められると上司は自分をよく見てくれているという実感が湧き、信頼関係の強化にもなります。部下との連携が良くなることで結果として仕事の質も上がり、優れたリーダーになれます。たとえ主婦であっても褒めて育てる力が必要です。自分が40代になった頃には子供もそれなりに大きくなっているでしょう。子供を育てる時も褒めて育てます。子供は素直です。親に褒められると素直に喜んでやる気を出します。親が子供をたくさん褒めることで子供はやる気を出し、めきめき力を発揮します。褒めることは愛情表現にもつながるため、子供は深い満足感を得るのです。褒めて育てる力によって部下も子供も能力が伸びていくのです。褒めて育てる力を身につける。40代がしておきたい30のこと。その11。偉そうな態度は無意識のうちに出てしまうもの。40代になると周りに年下が目立ち始めます。 自分の年齢が高くなるということは相対的に周りの年齢が低くなるということです。40代になるとある程度の地位や知識も出来上がります。すると一転して地位や知識のない年下に対して偉そうな態度を取りやすくなります。これは無意識に起こります。心の奥底で考えていることは自然と発言や態度に出てしまいます。今一度自分は年下に偉そうな態度を取っていないか振り返ることが大切です。例えば次のような言葉に心当たりはありませんか？年下のくせに生意気だ。そんなことも知らないのか。まだまだ勉強不足だね。子供だね。もしこうした発言や考えに心当たりがあるなら要注意です。年下に対してすでに偉そうな態度を取りつつある状態です。年下だから学ぶことはないとは限りません。年下でも自分より詳しい分野を一つや二つ持ち合わせているものです。地位や知識の話は抜きに考えたとしても若い人と接する意味はあります。若々しい刺激を受けることで発想や考え方が一新されます。気持ちも明るくなり心から若返るのです。偉そうな態度を取るのは自分のためになりません。これからは老化の差が現れやすい年齢です。だからこそ全ての年齢層から学ぶ姿勢が大切です。年上だけでなく年下からも学びましょう。偉そうな態度を控えることで心をオープンにした状態を保つことができるのです。年下に対して偉そうな態度になっていないか振り返る。40代がしておきたい30のこと。その12位。だらだらした教育をしない。40代は教育の10年です。家庭なら我が子に教育です。会社なら部下を教育です。未来を担う人を育てるために経験豊富なあなたの教育が必要です。若い人も頼りになるあなたからの教育を求めています。全身全霊で教育することで我が子も部下もすくすく育つことでしょう。しかし自分の思いとは相反して相手のためになっていない教育になることがあります。無駄に長い話です。あなたが教育するときどのくらいの時間を使っていますか？もちろん教育内容によって必要な時間も異なりますが、無駄に長すぎる話になっていないでしょうか？無駄な話が含まれていたり余分な一言があったりなどです。我が子や部下を熱心に教育しようとするときよくありがちな現象です。伝えたいという気持ちが強いほど話にいろいろ盛り込んでしまい長くなりやすいのです。長い話は要注意です。せっかくためになる話でも話が長ければ長いほど論点がずれやすくなります。何が言いたいのだろうと思い相手の心に響かないことがあるのです。くどくど話が長すぎれば相手によっては不快感を抱く場合もあります。教育のために話をするならできるだけ短くするように心がけましょう。キーワードは簡潔です。わかりやすい表現を使い要点だけをまとめて伝えます。短ければ短いほど相手の心にスッと入ります。もし相手が物足りないと感じるならもっと聞かせてほしいと言ってくるはずです。すべてを語らないことで自分で考える力を養う効果もあります。それが本当の意味で相手のためになる教育です。話は簡潔にまとめる。40代がしておきたい30のこと。その13。若々しい40代は年下にもすごいですね、さすがですね、と言える。40代になると驚くべき年下に出会うことがあります。自分以上に能力や知識のある年下です。一概に年下だから知識不足とは限りません。勉強熱心であったり、やる気に満ちていたりする人は若くても秀でた能力や知識を有しています。40代が20代に負けてしまうことも珍しくないのです。ここでどうするかです。年下だからとはいえ偉そうにするのはよくありません。年下から吸収する姿勢がないと、ますます老化が進行するからです。年下の話も聞けません。年下の友人もできません。年下の著者が書いた本も読めません。自分より秀でていることを認めることができないと、吸収することもできないのです。大切なことは、年下からも学ぶ姿勢です。自分より博識だと思えば素直に認めるようにしましょう。キーフレーズはすごいですね、さすがですね、です。この言葉が抵抗なく言える40代は若いです。年下でも、長けている点は素直に認め、すごいですね、さすがですね、と言えれば吸収力が高まります。年下の話も聞けます。年下の友人もできます。年下の著者が書いた本も読めます。年下に負けてもいいではありませんか。負けたかどうかは、忘れることです。偉そうにしていると、年下から頭の固い中年と思われ、煙たがられます。負けたかどうかより素直かどうかです。素直な40代は知識不足でも心に若々しさがあります。そういう姿勢を見せることで若い人からもすごいですね、さすがですね、と言われるようになるのです。年下にすごいですね、さすがですね、と言えるようになる。40代がしておきたい30のこと。その14。40代になっても手本は必要。20代や30代は尊敬できる上司や先輩を手本にしていました。彼らは40歳くらいの年齢でした。手本から学びを取り入れ成長してきました。しかし40代になった今、昔の自分が手本にしていた年齢になってしまいました。 もう手本がないね、と思うのではありません。年齢が高くなったとはいえ、手本がいらなくなるわけではありません。40代になっても、手本は必要です。40代の手本になるのは、60代や70代です。ただし、年上なら誰でもいいわけではありません。やはり、尊敬できる年上を探すことが大切です。尊敬できる60代や70代から話を聞いて、40代の過ごし方について話を聞いておくといいでしょう。身近にいなければ、文化人や作家などを参考にする方法もあります。その人がどういう生き方をしていたのか。その人の40代の過ごし方。どう困難を乗り越えてきたのか。夫婦生活について、子育てについて、介護についてなどです。自分より長く生きている人の話からは気づかされることがあります。なるほど。こういう生き方は素晴らしいな、と思うことがあれば真似をすればいいのです。これからの生き方についての迷いが消え、一筋の光が見えてくるに違いありません。同時に、そういうあなたの姿が今の若い人たちに対する手本にもなるのです。尊敬できる60代や70代から人生の話を聞く。40代がしておきたい30のこと。その15。アドバイスを引き出す一言。あなたならどうしますか？40代になっても手本は必要です。尊敬する60代や70代から様々な生き方を学べば自分の生き方も視界が開けます。すでに人生の山場を経験した先輩の話はやはり参考になります。特に40代は人生の大きな山場に差し掛かる時期です。夫婦生活、子育て、介護などです。自分の知恵だけで乗り越えるのもいいですが、それゆえに失敗もしやすくなるでしょう。先輩たちの乗り越えた話を聞けば、ためになる情報が得られるに違いありません。この時、ぜひ使ってほしいフレーズがあります。あなたならどうしますか、です。さりげない一言ですが、強力です。アドバイスをうまく引き出す一言だからです。雰囲気や都合が許せば、自分の事情を話して、60代や70代のアドバイスを引き出してみましょう。ずうずうしく聞くのは失礼ではないかと思いますが、そんなことはありません。頼りにされるとやはり誰でも嬉しく感じるものです。尊敬できる先輩ならなおさら親身になって答えてくれるでしょう。現在抱えている問題を話して先輩ならどう対応するのか聞かせてもらいます。頼りにしている様子でお願いすればきっと期待に応えてくれるでしょう。経験者であるゆえに具体的で的確なアドバイスをしていただけるに違いありません。あなたならどうしますかという一言でアドバイスを引き出す。40代がしておきたい30のこと。その16。私たちの人生はたくさんの立場で埋め尽くされている。あなたの生活はたくさんの立場で埋め尽くされています。あなただけでなく、私たちの誰もが複数の立場を演じています。上司の前では部下という立場、古い知り合いの前では友人という立場、レストランの店員の前では客という立場です。年を重ねると立場はさらに増えます。部下の前ではリーダーという立場です。パートナーの前ではパートナーという立場、子供の前では親という立場。立場が全く存在しない状況はほとんどなくなります。それぞれの立場に応じて役割も違いますから、使い分けが必要です。気持ちの切り替えが必要ですし、ストレスもたまりやすいでしょう。私たちの人生はたくさんの立場で埋め尽くされているのです。しかし、たくさん立場があって大変だと思うのではありません。立場から逃げることはできません。立場から逃げれば現実逃避になり、うまく生きていくことができなくなります。それぞれの立場を楽しもうと考えるのです。少し見方を考えると、たくさんの立場があるのは幸せなことです。いろいろな立場を楽しめるのは、いろいろな見方ができるということです。つまり、人生を何倍も楽しめるということです。これほど幸せなことはありません。たくさんの立場があってよかった。おかげで世界観も視野も広がります。たくさんの立場は大変と思うより、楽しもうという心がけが大切なのです。いろいろな立場を楽しむ。40代がしておきたい30のこと。その17。人間関係に挟まれる40代は一人で遊ぶ時間が必要。40代は人間関係に挟まれます。どこに行っても人間関係です。人、人、人です。例えば仕事をしていると会社の人間関係があります。40代になれば責任のある仕事を任され部下ができます。上に上司がいて下には部下がいるという板挟みです。もちろん協力によって仕事もスムーズに進む面もありますが、人間関係のストレスもあるでしょう。上司に媚びたり、部下を教育したり、です。会社から家に帰ると、今度は家族関係です。パートナーから旅行に連れて行ってほしいな、と甘えられ、子供からは遊び相手になって、とせがまれます。家族との触れ合いによって癒される反面、気遣いに疲れることもあるでしょう。常に誰かといる生活では、時々一人にさせてほしい、という時間が出てくるのです。だからこそ、40代は一人で遊ぶ時間が必要です。息抜きの一つです。一人でバーに行き、酒をたしなむのもいいでしょう。一人で映画を見に行くのもいいでしょう。一人でコーヒーショップに行き、読書を楽しむのもいいアイデアです。 一人の時間を楽しむことがストレス発散の時間にもなり、元気を充電する時間にもなります。一人ですが、有意義な時間です。あなたには一人になって遊ぶ時間がありますか？人に挟まれる40代だからこそ、一人になる時間を作って上手に遊ぶことが必要なのです。一人になって遊ぶ時間を作る。40代がしておきたい30のこと。その18。ジョークとユーモアの違いとは？40代になればジョークは控えた方がいいです。禁句にしてもいいでしょう。ジョークを言うと40代としての威厳を傷つける場合が多いからです。つまらないジョークばかりを口にすると古臭さが目立ち、年齢以上に老けて見られます。品格を落とし、職場の人から舐められ、仕事や人間関係に悪い影響を及ぼす可能性もあるのです。もしジョークが思いついても我慢して言わないようにする方が賢明です。では冗談は一切控えるべきかというと、そうではありません。ジョークはいけませんが、ユーモアなら OK です。ジョークとユーモアは意味が似ていますが違います。ジョークとは単純でつまらないシャレのことです。人の心を不快にさせたり、場を冷たくさせたりする力があります。ユーモアとは上品で機知に富んだシャレのことです。人の心を和ませたり、場を温めたりする力があります。同じ笑いとはいえ、ジョークとユーモアは全く別物なのです。40代に必要なのはジョークではなくユーモアです。例えば、会話中、相手がたくさん本を読んでいる話題が出たとします。部屋が図書館ですね。今度本を借りに行こうかな、とうまく例えて表現すれば面白おかしく聞こえます。物知りの人がいるとします。歩く辞書ですね。頼りにしています、と言えば笑ってもらえる上、相手の機嫌も良くなるでしょう。場の空気を読んだ知的な言い回しですね。何かに例えたり表現を変えたりすれば上品な笑いになります。ジョークよりユーモアです。ユーモアをどんどん口にしていきましょう。自分としても頭を使ういい機会になります。さすが発想力が違うな、と頭の切れ味をアピールできるのです。ジョークではなくユーモアを心がける。40代がしておきたい30のこと。その19。40代になれば考えたい老眼。年を取ると老眼になります。老眼とは、年を取るとともに目の遠近調節機能が衰え、近くのものが見えにくくなる現象です。パソコンのディスプレイが見えにくくなったり、本を読めにくくなったりします。老眼が始まるのは一般的に45歳前後です。早い人では30代後半から始まる人もいます。近くのものが見えにくくなったな、と思えば老眼と考えた方がいいでしょう。しかし、老眼は厄介です。老眼は認めたくない心理が働きやすいからです。老眼であることを認めれば、自分で老いを認めることになります。近くが見えにくくなったにもかかわらず、疲れているせいだろう、と考え、ごまかしてしまいがちなのです。特に、プライドの高い人は、老眼であることを認めたくない傾向があります。老眼を受け入れたくない気持ちがあるとはいえ、放っておけば、思わぬトラブルになることがあります。仕事では、数字の見間違いによって、大きなミスを招くこともあります。車の運転では、交通事故の危険性が高まります。街では、人とぶつかりやすくなります。トラブルが起こってからでは、遅いです。場合によっては人命にも関係します。強がっていませんか？近くを見るときに見えにくくなれば気のせいだと強がらずすぐ眼科に行きましょう。老眼と診断されれば医師の指示には素直に従い、老眼鏡などの対応を考えましょう。老眼の兆候があれば無理をせず眼科で見てもらう。40代がしておきたい30のこと。その20。できないことも自分の一部と思って受け入れる。あなたができないことは何ですか？努力をしても体質上や性格上できないことがあります。歌がうまく歌えない、お酒が飲めない、方向音痴などです。できないことがあるとコンプレックスを持ち複雑な気持ちになりますね。しかしできない自分を責めても仕方ありません。できないものはできません。ではどうするのかというと、できないことをありのまま受け入れるのです。できないところも自分の一部と考えましょう。歌がうまく歌えないかもしれません。お酒が全く飲めないかもしれません。方向音痴ですぐ道に迷うかもしれません。それはそれで自分らしいな、と思うのです。できないこともあなたの立派な特徴の一つです。できないことがあるから、かえってあなたらしさを出して生きることができます。ペンギンは空を飛べない鳥ですが、立派に生きています。クジラは陸を歩けない哺乳類ですが、立派に生きています。できないことがあっても、意外に生きていけるものです。できないことは仕方ありません。できないことがはっきりしているのはラッキーです。自分に向かないことが分かっていれば、無駄な時間やお金を費やすこともありません。余裕ができた時間やお金は得意なことに回し、どんどん伸ばしていきましょう。できないことがはっきりしている人ほど才能を伸ばしやすくなります。できないことを受け入れると自分のことがもっと好きになれます。できることもできないことも自分の一部だと思って受け入れる。40代がしておきたい30のこと。その21。40代からはウォーキングを日課にしよう。 40代は体の衰えが目立ち始める時期です。年齢に伴うホルモンの低下などによって体に様々な衰えが出てきます。お腹が出やすくなったり、筋力が低下したり、肌のツヤや張りが衰え始めたりします。疲れやすくなったという実感も増えることでしょう。衰えだけではありません。高血圧や高脂血症など健康面の悪影響も目立ち始めます。運動機が衰えた結果、段差で転んで骨折する人も40代から急増します。30代までは運動を意識しなくても若さで健康を維持できましたが、40代からは運動が必要です。運動しない生活を送っていると40代で一気に衰えが目立ちます。たるんだお腹を引き締めて健康を維持するためにもウォーキングを取り入れましょう。ウォーキングは歩数で考えるのもいいのですが、あまりダラダラ歩くだけでは効果が低くなります。効果を出すためにはある程度テンポのあるウォーキングが必要です。目安として取り入れたいのは1秒に2歩のペースを30分です。このペースを毎日続ければ健康維持に効果的と言われています。運動することは気分をすっきりさせ、ストレス発散の効果もあります。さらにウォーキングには記憶力の向上に効果があることが確認されています。若々しさと健康を維持するためにウォーキングを日常に取り入れましょう。1秒に2歩のウォーキングを1日30分取り入れる。40代がしておきたい30のこと。その20に、子供は親であるあなたを見て育っている。お子さんは今おいくつですか？子供を持つ親として親の振る舞いは大切です。子供は私たちが思っている以上に親をしっかり見ています。子供が幼いほど接する時間の大半が親です。目に映る範囲が限られているため親をよく見ます。あなたも幼い頃親をよく見て育ったように、子供も今あなたをよく見て育っています。自分の行動を振り返ってみましょう。子供にとっていい影響になる振る舞いをしているでしょうか？言葉遣いや態度などです。子供に綺麗な言葉遣いを教えるなら親が綺麗な言葉遣いをします。食事マナーを教えるなら親が綺麗な食事マナーを意識します。人に会った時は挨拶をすると教えるなら親が人と会った時に挨拶をします。些細なことでも子供に影響を与えます。面倒、疲れるという気持ちがあっても子供の前ではしっかりすることです。子供には親しか手本がありません。些細な心がけでもゆくゆくは子供の成長という大きな結果に変わります。あなたが立派な親を演じるほど子供も真似をして立派になるのです。子供の前ではしっかり立派な人間を演じる。40代がしておきたい30のこと。その23。子供に堂々と勉強を教えられるのは40代が最後。子供に勉強を教えるのも親の仕事の一つです。勉強は学校に任せているから放っておけばいいと思うのはよくありません。確かに学校は勉強を教えるところですが、全てを教えるわけではありません。基本的なマナーについては学校より家庭で学ぶのが基本です。家庭も教育の場です。家庭だからこそ実践を通して詳しく教えることができます。マナーだけでなく学校の勉強についても親はできるだけ協力しましょう。わかる範囲で構いませんから、子供の学校の勉強を手助けすることが大切です。特に付き添ってほしい科目は社会科です。すでに社会経験を積み重ねている大人にとって社会科は得意中の得意です。政治家とは何か、選挙とは何か、国会とは何をするところか、まだ基本的な内容ですから、子供から何を聞かれても堂々と答えられることでしょう。大人の力を存分に発揮できます。親から教えられた経験は子供の印象に深く残ります。あなたも親から教えられた勉強はよく覚えているのではないでしょうか。少し怖い印象はありますが、何でも答えてくれる親の姿はさすがだなと思ったはずです。その勉強の手助けも40代が最後です。子供の学習レベルが低い今だから、親も堂々と教えることができます。自分が50代になる頃には子供も学年が上がり、学習レベルも高くなっています。投票の意味を教えて、くらいは大丈夫でもマルクスの資本論について教えてとなると言葉に詰まるでしょう。教えてと言われても大人でもわからない問題が目立ち、逃げ腰になるのです。子供に堂々と勉強を教えられるのも40代が最後です。今のうちに勉強を通して子供と接する機会を増やしましょう。子供の勉強に付き合う。40代がしておきたい30のこと。その24。親戚の顔が見られるのも今のうち。人生の残り時間が少ないのは親だけではありません。親戚も同じです。親戚も親と同様、幼い頃から続いている人間関係の一つです。血縁があることに変わりありません。不謹慎ではありますが、親戚もいつかは亡くなる存在です。命あれば必ず死を迎えます。あなたが40代になった時、親戚の顔が見られるのもそう長くはないでしょう。今のうちに親戚の人ともたくさん話をしておくことをお勧めします。会う機会は少ないかもしれませんが、会った時にはできるだけたくさん会話をしましょう。今のうちに親戚とたくさん話をしておく。40代がしておきたい30のこと。その25。 親戚と家族との仲を同時に深める方法。命ある限りいつかは死を迎えます。それは両親だけでなく親戚も同じです。遠い親戚でもわずかに血縁関係があるのです。親戚が元気な今のうちにたくさんコミュニケーションを取っておくことをお勧めします。そこで一つ提案があります。親族を含めた旅行をするのはいかがでしょうか。大きなバスを1台貸し切って親戚を含めた旅行をしてみるのです。親戚の多くは定年退職をしているはずですから比較的日程の都合もつきやすいはずです。自分の親や子供に加え親戚も含めるわけですから大人数になることでしょう。確かに面倒です。計画や費用も大変です。しかし付き合いの残り時間を考えてみてください。両親や親戚を接することができるのもそう長くはありません。みんなが元気に生きている間に親戚一同の旅行計画が一度くらいあってもいいのではないでしょうか。有意義な思い出ができるに違いありません。家族との仲を深めると同時に親戚との仲も深められる方法です。40代になったあなたの使命と思い切って計画してみてください。みんなで旅行できるのは最後になるかもしれないよ、と言えば理解が得られやすくなるはずです。亡くなってからではもう遅いです。今だからできることなのです。バスを1台貸し切って親戚を含めた旅行をする。40代がしておきたい30のこと。その26。両親の話は両親より親戚に聞いた方が面白い。親戚が生きている間にたっぷり親戚と話をしておきましょう。親戚と話をするとき都合が合えば一つ出してほしい話題があります。親戚から両親の昔話を聞くことです。あなたが生まれる前から親戚は両親との付き合いがあります。あなたも両親との付き合いは長いですが親戚はもっと長いのです。親戚から両親の昔話を聞くと面白いエピソードを聞けることがよくあります。例えば両親の結婚式についてです。あなたが生まれる前の出来事です。親戚なら両親の結婚式に出席していたはずです。両親からこうだったよという話より親戚からこうだったよという話の方が面白く感じるでしょう。第三者の方が客観的であるためより具体的な様子を把握しているものです。結婚式の雰囲気や裏話などを聞かせてもらえれば両親の理解も深まるでしょう。その他幼い頃の両親の様子や失敗談など昔話を聞かせてもらうといいでしょう。両親の話は両親より親戚に聞いた方が面白いです。意外に盛り上がる話題なのです。親戚から両親の昔話を聞かせてもらう。40代がしておきたい30のこと。その27。血縁関係のある親戚から一族の特徴を探る。血縁関係のある親戚と話をするとき、楽しくなるポイントがあります。似ているところを探すことです。親戚とたわいない話をしながら自分と似ている部分を探してみましょう。きっとすぐ見つかります。性格が似ていたり、考え方が同じであったり、などです。笑い方、シワの寄り方、白髪の生え方まで似ていることでしょう。話し方から笑いの好みまで、たくさん見つかるに違いありません。それもそうです。血縁関係のある親戚とは遺伝子も似ています。遺伝子レベルで似ていれば似ている部分があって当然です。似ているところを探す意識をすれば親戚との話も楽しくできます。その結果、一族の特徴が見つかることもあります。バラバラに見えても似た者同士だと思うでしょう。生まれや育ちは違いますが根っこではつながっていることを意識できるのです。血縁関係のある親戚と話しながら自分と似ているところを探す。40代がしておきたい30のこと。その28。今一度パートナーとの新鮮な関係を取り戻す。結婚生活は3年を過ぎたくらいからだらしなくなります。出会った時の初々しさや緊張感も結婚して共同生活に慣れてくると次第に薄れてきます。結婚10年目にもなればお互いの言葉遣いや態度などが乱暴になりやすくなるのです。一度だらしなくなるとどんどん緊張感が緩む一方です。どこかで変化を作るきっかけが必要です。40代は今一度パートナーとの新鮮な関係を取り戻す時期です。自分から大きなイベントを企画して新鮮な関係を取り戻すきっかけを作ってください。例えば二人でフォーマルなレストランに出かけてみてはいかがでしょうか。程よい堅苦しさがあるとお互いが出会った頃の様子を思い出すでしょう。誕生日には豪華なプレゼントをしてみるのもいい方法です。たまには奮発して高価なプレゼントで相手を驚かせれば見直してもらえるきっかけになります。二人で旅行に行くのもいいアイデアです。結婚10周年あるいは20周年の記念です。旅行先で新鮮な光景に触れることで出会った頃の初々しさや緊張感を取り戻すきっかけになるでしょう。関係が緩みがちな今、新鮮な関係を取り戻すように心がけましょう。パートナーと新鮮な関係を取り戻すために二人で豪華なイベントを楽しむ。40代がしておきたい30のこと。その29。40代が考えておきたい更年期への心構え。40代になると体は大きな山場を迎えます。更年期です。更年期とは成熟期から老年期に移行する期間のことです。 一般的に40歳から55歳にかけて起こると言われています。更年期の大きな変化は閉経です。生理が止まると、ついに更年期か、と自覚する女性も多いのではないでしょうか。この更年期による体の変化が原因で発生する不調が、更年期障害です。更年期による体の変化によって、自律神経やホルモンなどのバランスを崩し、体の不調が出る場合があります。のぼせ、熱感、発汗、激しい鼓動、耳鳴り、腰痛。肩こり、めまい、頭痛、不眠、記憶力減退、神経痛、疲労感などです。症状には個人差があります。更年期障害は女性だけ、と考える人も多いのですが、男性にも起こります。もちろん、男性ですから、閉経はありませんが、激しい鼓動、めまい、肩こり、不眠、疲労感など、細かな症状は女性と共通です。男性の場合は、女性ほど急な変化ではなく、少しずつ時間をかけて変化する特徴があります。ゆっくりした変化であるため気づきにくく、油断もしやすいため注意が必要です。年を取れば誰もが迎える更年期ですが、無理に我慢するのはよくありません。症状が少し強いと感じるなら、すぐ病院へ行き、医師に診てもらいましょう。意外に知られていませんが、病院では更年期障害を軽くする治療が用意されています。自律神経薬、精神治療薬、ホルモン療法、心理療法などです。自分一人で抱え込むのではなく、相談できる専門医がいるだけでも心強いものです。症状がひどいときは無理をせず病院に頼る。これが更年期をスムーズに乗り越える方法です。更年期の症状がひどければ無理をせず病院に行く。40代がしておきたい30のこと。その30、避けられない親の介護。親の介護は子供にとって大切な課題です。介護は子育てとは違い、先が見えない特徴があります。先が見えにくいため計画も立てづらいのですが、放っておくわけにもいきません。いずれ親は介護が必要になり、避けるのは難しい。40代になると親は高齢になっているはずです。親の介護について真剣に話し合いの機会を作る時期です。親がどういう介護を望んでいるのかは一概には言えません。親としては死ぬまで家で暮らしたいという希望があるかもしれません。逆に老人福祉施設でのんびりしたいという意見もあるかもしれません。子供としては親と一緒にいたい気持ちもあるでしょう。その一方で介護に手間がかかりすぎると仕事に支障が出てしまう問題もあります。いろいろな介護の仕方が考えられます。希望があっても資金の問題もあります。資金面もお互いが納得できる金額でないと、人間関係や相続のトラブルに発展することもあります。どういう暮らし方や介護を望んでいるのかは本人と交えて話すしかありません。深くて長い話し合いになるはずです。だからこそ親の意識がはっきりしているうちに話し合いが必要です。切り出しにくい話ですが、いつかは切り出さなければいけない話です。親と介護について話し合っておく。40代がしておきたい30のこと。まとめ。その1、半生を念頭にして書き出してみる。その2、やり残していたことを今やる。その3、今からと考える。その4、40代はまだ若いと考える。その5、40代から大きなことを始める。その6、40代としてのかっこよさは品格として表現する。その7、知識は不満より理解のために生かす。その8、保守的になりすぎないように気をつける。その9、技能より勘にこだわって仕事をする。その10、褒めて育てる力を身につける。その11、年下に対して偉そうな態度になっていないか振り返る。その12、話は簡潔にまとめる。その13、年下にすごいですね、さすがですね、と言えるようになる。その14、尊敬できる60代や70代から人生の話を聞く。その15、あなたならどうしますか、という一言でアドバイスを引き出す。その16、いろいろな立場を楽しむ。その17、一人になって遊ぶ時間を作る。その18、ジョークではなくユーモアを心がける。その19、老眼の兆候があれば無理をせず眼科で見てもらう。その20、できることもできないことも自分の一部だと思って受け入れる。その21、1秒に2歩のウォーキングを1日30分取り入れる。その22、子供の前ではしっかり立派な人間を演じる。その23、子供の勉強に付き合う。その24、今のうちに親戚とたくさん話をしておく。その25、バスを1台貸し切って親戚を含めた旅行をする。その26、親戚から両親の昔話を聞かせてもらう。その27、血縁関係のある親戚と話しながら自分と似ているところを探す。その28、パートナーと新鮮な関係を取り戻すために2人で豪華なイベントを楽しむ。その29、更年期の症状がひどければ無理をせず病院に行く。その30、親と介護について話し合っておく。